こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第26回目ですね。よろしくお願いします。今日はですね、読書をするにあたっての、マインドセットって話をちょっとしてみたいなと思っております。マインドセットっていう、単語ね、言葉を聞くと、無条件にね、無意識的に拒絶反応する人がね、少なからずいるっていうのは分かるんですよ。実際ね、成功哲学とか自己啓発とかね、そういったことでね、よく言われる、使われる単語ですので、そういうのとね、関連して結びついて、なんかまたうさんくさいこと言うんだな、みたいなね。気持ちをね、抱く人もいるかとは思うんですけど、その気持ちわからないでもないんですよ。実際僕も、自分もね、そういうふうに思ってた時期ありますし、周りをね、世の中見渡してもね、そういう人が少なからずいるっていうのは知ってるので、その気持ちがね、わからないでもないんですけど、その理由ってね、なんで毛嫌いするのかなって、多分僕ね、二つぐらい大きくざっくり言ってあるのかなと思ってて、一つがね、さっきも言ったそういうことを言う人って、うさんくさい人が多いんですよね。こう言っちゃあれですけど。ビジネスセミナーとか、そういったね、成功哲学でもそうなんですけど、そういったのに、傾倒してる人、集団って言っていいのかな、わからないけど。ちょっと気持ち悪い人が結構多いですよね。で、それはね、言ってることが間違ってるとかじゃないんですよ。みんな同じようなこと言ってるんで、ネタ元は大体ね、一緒なんで、思考は現実化するとか、そこら辺のね、ものをね、手を品を変え、言ってるだけなので、その人の文脈に合わせてね、言ってるだけなんで、決してね、言ってることが間違ってるとは思わないんですけど、ただね、同じことを言っても、伝わる人と伝わらない人がいる、のと同じでね、やっぱね、言ってる人がね、うさんくさいというかね、ただのそのオウム返しなんですよね。その読んだことをそのまま伝えてるだけなんですよ。自分がそれで経験して、実感して、何かを考えて、体系立てて、言えばまだ違うとは思うんですけど、本に書いてあって、そういうことをすれば成功できるんだ。じゃあ僕もそれで人に伝えようって言って、ただ伝えてるだけなんです。だからその言葉に何も説得力がないんですよね。壊れた機械のように、テープレコーダーのように、ただただなんか中身のない言葉をずっと繰り返してるだけ。ただそういう人ってね、考えてないから、ある意味幸せなことかもしれないんですけど、妙にね、なんか好戦的に言ってくるんですよね。あんたが成功できないなら、なんだろうな、それを実践してないからだよ。だからやればいいんだよ、みたいなね。ことを、ある種のなんか、狂心的なね、目つきで、アホみたいに訴えてかけてくるんですよ。で、その時にね、いろんなテクニックを、ビジネステクニックを巧みに使って、それはね、その気持ちはわかるんだよ、つって。僕もそうだったから。でもね、それは君が悪いんじゃなくて、やれない環境にあったからいけないんだよ。だから一緒に頑張っていこうよ。よし。そのためには、このセミナーに一緒に参加しよう。僕が君にとって最適な道を教えてあげるよ。100万円とか言うわけですよ。だからみんなね、ちょっと気持ち悪く感じちゃうのかもしれないんですけどね。しょうがないですよね。そういう世の中があるってことは現実なんで、仕方ないんですけど。それによって気づけることもあると思うんで。お金がある人でちょっと気になるんだったら見に行けばいいかなとは思うんですけど、そんな時間あるなら僕は哲学書読もうよってスタンスなんであれですけどね。それが一つの要因かなと思うのと、もう一つはね、結局ね、自分と向き合うのがめんどくさいんですよ、みんな。結局こういったマインドセットって最終的には自分との反省になりますから、自己との対話って言ったらいいのかな。で、僕らは大なり小なり、自分の嫌なところに蓋をして生きてますから、それをもう一度自分で見つめ直すっていうのがめんどくさいし、怖いんですよ。 できることなら避けて生きていきたい。自分のことが一番わからないなんてね、よく聞くかと思うんですけど、やっぱりね、人間ね、わからないものって怖いんですよ。で、それがね、実は一番自分が怖いってことでもあるんですけれど、そのわからないものに、わからないなりにアプローチするのは、やっぱり未知への挑戦みたいな感じで、いろいろね、エネルギーが必要なんですよ。考えたりとか、まとめたりとか、まあ考えるってことですね。それってすごくエネルギーが必要ですから。まあそういうのをね、現代人はやっぱり、なかなか考えさせないようにする社会になってますから、もろもろを考えてもね。そういうことが慣れてない人にとったら、自分のその自己との対話、それはやっぱりもっとわかりやすく言えば、自分がやりたいことってなんだろうとか、やれることってなんだろうとかね、そういったことを考えるのってめんどくさいんですよね、やっぱりね。日々忙しいですから皆さん。それに没頭して、日々毎日とりあえず過ごしていけば、一応生きるに困らないんですよ。そんなこと考えなくても。そういうね、時代をというか、そういう今を生きてますから、なるべくそういうめんどくさいことは避けたがる。周りもなんか楽しそうにしてるからそれでいいじゃんって思って、自分もそうするんだけど、結局ね、そこには周りもそうなんですよ。周りも何も考えてないんですよ。だから考えない者同士、傷の舐め合いじゃないけど、愚痴を言い合いながら、SNS で匿名の人と叩き合いながら、炎上し合いながら、日々ね、生きてるのかなって僕なんか思ったりするんですけど、そういったね、もろもろのね、理由があって自分とはね、向き合うのが嫌なのかなっていうふうに思うんですよ。だから、マインドセットとか聞くと、拒絶してしまうのかなっていうふうにも思うんですよね。なのでね、やっぱりね、どうしても、読書、今回はね、難しい本をね、読むためのマインドセットってことで、お話ししますけど、やっぱりね、大切なことなんですよ。結局、哲学書なんて、暇人が読むものなんですよ。ギリシャ人のね、なぜ彼らが哲学できたかっていうと、暇だったからなんです。彼ら全員ね、まあ、今の言葉で言えばニートって言ったらいいのかな。まあ、奴隷制があった時代ですから、そういう生活、我々が今ね、仕事をして、生活してみたいなことを全部奴隷にやらせてたんで、彼らは暇だったんですよ。それはね、まあ、ちょっと今日はね、その話をしたいわけじゃないんですけど、彼らは生きるためにそれが必要だったわけですよ。だから、まあ、今のね、文脈でそこだけ切り取ってお話しするといいなとか思ったりするかもしれないですけど、まあそこはね、彼らの思想をね、読んでいただければ、なぜそういうふうにして、時間を作って哲学をしなきゃいけないっていうのはね、またおいおいこのポッドキャストでも話していけたらなとは思うんですけれど、まあ、要するに暇だったんですよ。まあ現代人もね、僕らが、こういった本を読むであれば、暇な時間を作らなきゃいけないってことなんですよね。ただね、まあ、あなたも、これを聞いてくださる皆さんも仕事をしてると思うんですよ。何かしらのね。なので、どうしてもその仕事に関わる時間、まあ残業とかあったり、通勤のことを考えたら、それだけでまあ一日のね、半分ぐらいは取られてしまうと思うんですよね。で、そこから食事をしたり、お風呂に入ったり、掃除をしたりとか、家族の時間を作ったりとかね。いろいろな時間がどんどんどんどん使われて、結局時間がない、本を読む時間がないんだよっていうふうになってしまうはずなんですよね。それはね、まあ僕読書会とかね、やってお会いする人とか、まあまた全然違うところでね、セミナーとかでお会いする時も、やっぱみんなね、言葉はねダイレクトに言わなくても、大なり小なりそういう悩みを抱えてるのかなっていうのは感じてるんですよ。そうですよね、多分ね。まあダイレクトに言ってくれた人もいますけどね。それはね、もっとダイレクトに言ってくれた人もいるんですけど、 まあ、読む意味が分かりませんみたいなことをね言われたこともあるんですけど、まあそう思うなら読まなきゃいいってだけで僕は思うんですけれど、まあただね、こんなポッドキャストを聞いてくれてるってことは少なからずやっぱり哲学書なり思想書なりを読んで自分の人生に生かしたいと思ってる人が聞いてくださってると思うので、まあそういう人にお伝えしたいなと思うんですけれど、結局そのね、読書を作る時間っていうのは誰かが与えてくれるものじゃなくて自分で作るしかないわけですよね。まあそれは読書に関わらずね、何か時間をね自分で捻出しなきゃいけないっていうのは勉強する時間だったり友達と遊ぶ時間だったりとかね、そういうのは自分でね普通に作ってるはずなんですよ。かたやそのね哲学書を読むって段階になるとその時間が作れないっていうのもね、まあ、僕はちょっと不思議だなと思うんですけど、まあ不思議だなと思うと同時に分かるんですよ。やっぱめんどくさい作業ですから、めんどくさいことは避けたいですよね。なのでその気持ちも分かるんですけど、やっぱり時間は作らなきゃいけないんですよ。なぜってやっぱりこういったね哲学書って電車に乗りながらとかテレビを見ながらとかラジオを聞きながらとかね、そのながら読書では絶対に意味がない本ですので、なぜならやっぱりねこういった本は雑誌とか漫画とかと違って頭フル回転にしないと読めない本ですからね。だからみんな意味わかんないっつって投げ出しちゃうんですよ。で逆に言えば頭フル回転で読める時間が一日に数分でも取れればいいってことなんですよ。これ結構ねみんなね誤解しがちなんですけど、本はね全部読む必要ないんですよ。これはね誤解され、読む必要がないって言ったらちょっと語弊があるんですけど、小説とかだったら初めにから終わりまで全部読まないと意味わかんないと思うわけじゃないですか。でもねこういった哲学書ももちろんね読めるんだったら最初からね一章からね最終章のね結びまでね全部読む必要はあると思うんですけれど、ただ今多分現段階だと読めないですよね。だったら全部読もうなんてね最初から思わなきゃいいんですよ。全部読もうと思うとたかがね300ページの本でも相当時間かかりますよ。僕のね読書会はねいつもね長くても文庫本 3,4 ページぐらいのねものを持っていくんですけど、その場でね一冊読むことはできないんです。その場で僕が抜粋してお渡しして読んでもらってって形をスタイルを取ってるんですけど、そういった文庫本 3,4 ページだって読み切れないんですから。前なんてね何行だっけな、10行ぐらい読むのにね2時間かかったんですから。それだって内容理解できてないんですから。10行読んだ、10行2時間で読んだ、そういうものなんです。そういうものって割り切っちゃえばなんかね全部読もうって意識があるから時間を取らなきゃって思うんですけれど、本当逆にね本当たった10行でもいいからよ自分の人生に役立つことが書いてあるっていうふうに考えれば、10行だったら30分あれば読めますから。だから1日30分ぐらいだったら読めますよね。だって読めますよね、取れますよね。まあそういうね意識で取り組んでもらえれば、少し日々のその時間管理術っていうのかな、そういうところで変わってくると思うんですよね。本当にね10行でも得るところはあると思うので、その10行を読むための30分を作るっていうのはすごく大切だと思ってます。でね、作るって言いましたけど、そのためにじゃあなんだろうな、睡眠時間を削ってとかね、テレビを見る時間を削ってとか、まあそういうふうにねみんな作ると思うんですけど、 作ろうとするとは思うんですけど、多分ねこれねうまくいかないと思うんですよ。やっぱりね僕も日々ね実感してるんですけど、 YouTube とかねああいったものってほんと中毒性バリブリですからもう一度見出したらもうキャントストップですよね。もう止まらないですよマジでもういつの間にかやらなきゃいけない時間もないがしろにして、それこそ食事をする時間を忘れてまで YouTube 見るぐらいですよね。だからなかなか難しいんですよそういう場合は。なのでね僕はね逆のことをおすすめするんです。もうね忙しくしちゃうんです読書時間以外を。もうできるんだったらね、できる人がいるかどうか分かんないですけど、副業とかしたっていいと思ってるんです。昼間働いてもう夜もバイト入れちゃうみたいなまあそんなマッチョな人がいるかどうか分かんないですけど、まあ、もしできる環境にあるなら僕はそういう風にしちゃえばいいと思うんで。もうそしたらもう YouTube とかテレビとか見てる時間ないですよ。もう仕事して家帰ってお風呂入ってもう寝るぐらいのそんな時間しかないですよね。でねそのぐらいね、まあ仕事じゃなくてもいいんですよ。僕の場合だったら筋トレとかがそうだったんですけど、ジムに行くとか、もう睡眠時間毎日3時間とかでも塾じゃないジム絶対行ってましたからね僕。マシンの上で寝そうになったことありますからねでもねそのぐらい忙しくすると逆にその今まで30分が作れなかったのが作れるようになるんです。なぜならもうすごい追い込まれてるから、もう時間っていうのがもう有限だっていうのがひしひしと感じられるし、そのもうだから余った時間を何か有効活用しなきゃっていうので、僕はそのたった30分でも読んだ本の内容っていうのはすごく深い質の高い読書ができると思ってるんです。それは実感としてあるんです。みんなね暇だから、こんな言い方言っちゃ失礼かもしれないですけど、暇だからやりたいことが見つからないんです。忙しくすればやりたいことっていうのは見つけられるもんなんです。そういうふうに意識が向くんですよそっちに。一生こんなことやってらんないなってぐらいなことをずっとやるんですよ。そうすると一生こんなことやってられないなって思うからこそ次の道を見つけようとするんですよ。不思議と人間は多分脳みそってそういう風にできてるんですよ。多分脳科学とかそういうのをね文献とか読んだらそういう実験とかしてると思いますよ。僕はちょっとそういった文献まだ知らないですけど、多分そういう思考になるんだと思います。それは僕の実感からもあるんで、あるし周りの人を見ててもそうなんです。いわゆるちょっと僕こういう言葉使いたくないですけど、今一般的に成功者って言われてる人と接してて思うんですよ。めちゃめちゃ忙しいんですよそういう人たちって。でも自分の時間を必ず作ってるんですよ毎日。でそれが次につながってビジネスにつながったり交友関係につながったり新しい世界を経験する時間につながったりしてるっていうのはそばで見てて思うんですよね。そういう人と接したりしてるとめちゃめちゃ忙しいですよ。そんな同僚と飲みに行って愚痴なんて言ってる時間ないですよそういう人たちは忙しいから。でもその忙しい中に1日30分でも1時間でも時間を見つけてるっていうのかな、作ってるっていう感覚より、まあ作ってるって言ったらいいのかな、そういったものを持ってるんですよね。そんな忙しい時間がないやつが1時間も時間ないですよ僕は忙しいですからとか平気で言うんです。もうそういうことを言ってる時点でダメなんですよね。脳みそがそういうふうになってないんですもん。ちなみにねこういうふうに忙しくすると自分が何を読むべきかっていうのも見えてくるんですよ。無数にありますよね哲学書だって。どれ読んでいいか分かんないっていうのありますよね。最初はそうだと思う。だから最初は闇雲に読むのも一つの手なんですけど、僕はその中でもやっぱりおすすめするのは古典なんですよ。古典っていうのは時間の淘汰を耐え抜いたものですから、何かしらの真理が書かれてるはずなんです。でないと 偽物だったらこの時代から偽物っていうのはやっぱり消えていく運命にありますから、そういったものはね時代を生き抜いてこないので、逆に言えば時代を生き抜いてるから本っていうのは自分が読めなくても何かそこに真理が書かれてるっていう本なんです。なのでそういう本を30分でも15分でもいいから1日読んでみる、読もうとする努力をするってことは僕は大切だと思っています。それがね忙しくすればするほど見えてくるんですよ。だから哲学界のビッグネームの本っていうのはずっと残り続けるし、みんなが研究する本なんですよね。だからそういったところに最初は行き着くと思います。でそこから自分なりにね、読みやすい人、読みにくい人、自分が今悩んでることをダイレクトに直接的に語ってくれてる人っていうのがちょっとずつ見えてきますからね。そういうのでそういう本をね、興味ある本をどんどんどんどん深掘りしていけばいいと思うんですよ。あのね、ネットとかで自分の読書履歴を自慢するサイトみたいなのありますよね。あんなのね意味ないですからね。最初はね自慢したかったりすればいいんですけど、年間ね100冊200冊読んだからって、だからなんだって話なんですよ。だったらそういった古典を1年間かけて10ページしか読めなかったかもしても、それで恥ずかしがることは何もないんですよ。その10ページを誰よりも深く理解する、誰よりもってしてもいらないですよ。前の自分、1年前の自分より1年後の自分はこの本を10ページ深く理解したっていう実感さえ持てれば、また違う世界が見えてるはずですから。それはね、読んでみればわかるんです。なのでもし仮にねお小遣い制でやってるお父さんとかがいて、月にね1万円のお小遣いしかないんだよ、だから高い本買えないよって言ってもいいんですよ。本なんか何十冊も買う必要ないんです。そういう本を1冊買えばいいんですよ。岩波とかだったら1000円で買えますから、それを買って1年間ずっと頑張って読んだ方が、年間100冊200冊なんか読みましたとかって自慢してる人よりはきっと深いレベルの読書ができるはずです。なので忙しくしてそういう古典を読んで、深い10ページでもいいから深い読書をするっていうのは僕はおすすめです。最近よく紹介しているショーペンハウアーはこういうこと言います。両書を読むための条件は悪書を読まぬことである。人生は短く、時間と力には限りがあるからである。両書を読むための条件は悪書を読まぬことである。人生は短く、時間と力には限りがあるからである。そんな感じです今日は。じゃあ26回目ですね。どうもありがとうございました。